本日与えられた聖書を拝読いたします。新約聖書ルカによる福音書8章1節から8節、新約聖書117ページから118ページです。拝読いたします。すぐその後、イエスは神の国を述べ伝え、その福音を告げ知らせながら町や村を巡って旅を続けられた。12人も一緒だった。悪霊を追い出して病気を癒していただいた何人かの婦人たち、すなわち7つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの家令クザの妻ヨハナ、それにスサンナ、その他多くの婦人たちも一緒であった。彼女たちは自分の持ち物を出し合って一向に奉仕していた。大勢の群衆が集まり、方々の町から人々がそばに来たので、イエスは例えを用いてお話になった。種をまく人が種まきに出ていった。まいている間にある種は道端に落ち、人に踏みつけられ、空の鳥が食べてしまった。他の種が石地に落ち、芽は出たが、見つけがないので枯れてしまった。他の種は茨の中に落ち、茨も一緒に伸びて、押しかぶさってしまった。また他の種は良い土地に落ち、生え出て100倍の実を結んだ。イエスはこのように話して、聞く耳のある者は聞きなさいと大声で言われた。ここまでです。俊介牧師より御言葉の種と題して説教していただきます。
ただいま新約聖書のルカによる福音書8章の1節から8節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりの1節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。すぐその後、イエスは神の国を述べ伝え、その福音を告げ知らせながら町や村をめぐって旅を続けられた。12人も一緒だった。ルカによる福音書、そしてその第2巻である使徒言行録を読んでおりますと、時折今日のこの一節の言葉のように、イエスのなさった一つ一つの出来事ではなくて、その働き全体というものを少し高い場所から眺めて俯瞰しているような言葉に出会う、そんなことがあります。今まで聞いてきた中では、例えば4章42節から44節のところにこんなふうに言われていました。朝になるとイエスは人里離れたところへ出て行かれた。群衆はイエスを探し回ってそのそばまで来ると、自分たちから離れていかないようにとしきりに引き止めた。しかしイエスは言われた。他の町にも神の国の福音を告げ知らせなければならない。私はそのために使わされたのだ。そしてユダヤの諸街道に行って宣教された。でこの福音書、そして使徒言行録には、時折こんなふうに、まとめと申しましょうか、そんな感じの言葉が挟まれます。でこれは実はこの福音書の一番最初の、序文のところでルカが、自分は順序正しくこの福音書を書いてまいりますと、そういうふうに、述べていたことに関連するのですけれども、ルカは自分の書いている福音書と使徒言行録の中で、 ところどころにこういうまとめの言葉を置くということで、福音書の長い言葉の中に一つの区切りをつけていくのです。一つの段階が終わって次の段階に進む、あるいは次のステージに進んでいく。でそういうところでルカはこういうまとめの言葉を記す。でそんなリズムがこの福音書にはあります。で今日のこの8章の1節のところでそういうまとめの言葉が記されているということは、この8章から今までとは違った新しい展開が始まっていくということが述べられていることになるのですが、その新しい展開というのは一体何でしょうか。でこれまで聞いてきた7章のところでは、主イエスは主にカファルナウムという町で働いておられました。すでにさっき、読んだ4章42節のところで、このカファルナウムの町の人たちが主イエスのもとにやってきて、自分たちから離れないでほしいと願ったのに対して、主イエスは他の町にも神の国の福音を告げ知らせなければならない、私はそのために使わされたのだとおっしゃって、いずれカファルナウムを離れる時がやってくるのだということをほのめかしておられました。でそのシエスの実際の行動、カファルナウムを離れてその先へ進んでいくという動きが今日聞いているこの8章から少しずつ始まっていくことになるのです。でまだ少し先のことですけれども、シエスがそんなふうに進んでいく旅というのはいくつかの段階をこの先も踏みながら、最後にはエルサレムまで行って、そしてそこで救い主としての御業を果たすため十字架におかかりになるということに向かっていきます。でそこまで一つずつ段階を踏むようにまとめの言葉が重ねられながら話が進んでいくという書き方を通して、この福音書を書いているルカは十字架の出来事というものが救い主として主イエスが働いてくださる御業であって、主イエスは最初からその御業を実現するために一歩一歩進んでおられたのだということを伝えようとしているんです。十字架というのは、主イエスがこれを何とか避けたいと思っていたけれども心ならずも最後に捕らえられて処刑されてしまったというような出来事ではありません。最初から主イエスはエルサレムの十字架に向かって歩んでいかれたんです。それが救い主としての主イエスのご計画だったんです。でただしその十字架までの歩みというのは大急ぎで慌てて進められたのではありません。主イエスはご自身が十字架におかかりになって救い主としてのご自分の御業を実現なさるのと同時に、まさにそのことが神様の御国をもたらす大きな技となることを人々に伝え知らせるということも大切に考えながらご自身の歩みを進めておられたんです。今日聞いた一節のところには、主イエスが神の国を述べ伝えその福音を告げ知らせながら旅をなさったと言われています。 主イエスは十字架の先にもたらされる神の国、神様の御国を述べ伝えようとしておられるんです。で、神の国というふうに言われますけれども、これは神様があなたと共にいてくださるのだ、神様があなたの命の後ろ盾となっていてくださり、あなたの生きる人生を力を持って支え、その裏打ちをしてくださるということを宣言し伝えるということです。そのために主イエスは働いてくださるんです。そしてそういう神様の御国の訪れを伝えるたびに、12人の弟子たちも、また夫人の弟子たちも一緒であったとここに言われています。12人も一緒だったという12というのは、これは12弟子のことですけれども、この12弟子の12という数字はイスラエルの12部族を表しています。主イエスの弟子たちが古いイスラエルの12部族ではなくて、新しいイスラエルの12部族である。そしてこれはつまり教会のことを語っているんです。で、弟子たちは、この12人の弟子たちはみんな男の人たちでしたけれども、しかし主に従う教会の中には女性の弟子たちもいて、男性も女性も神様が共にいて支えてくださるということを告げ知らされる主の働きにお仕えして奉仕していたのだということがここに語られていることです。一節の最後のところに、12人も一緒だったというふうに言われ、さらに二節と三節のところにはこうも言われます。悪霊を追い出して病気を癒していただいた何人かの婦人たち、すなわち七つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの家令クザの妻ヨハナ、それにスサンナ、その他多くの婦人たちも一緒であった。12人の弟子もまた婦人の弟子たちも一緒であったと言われている通りなんです。で、ここだけを読んでいますと、その先に彼女たちは自分の持ち物を出し合って一向に奉仕していたと言われて、女性の弟子たちだけが捧げ物してるみたいに聞こえますけれども、まあ、ここはそういうことを言おうとして書いているのではありません。後に使徒言行録の2章44節と45節のところを見ますと、信者たちがみんな一つになって持っているものを提供し捧げて教会が成り立っていたという様子が語られます。で、今日のところは言ってみたら、そういう初代教会の姿の先取りみたいなことが言われているのですけれども、特に女性の弟子たち、婦人の弟子たちの捧げ物や奉仕に光が当てられているというのは、1世紀の当時にあっては、どこの団体でも宗教でも、女性の弟子たちが男性の弟子たちと行動を共にして活動するということが見られなかったからだと言われています。多くの宗教団体では、男の人だけが相手にされていて、女の人たちは相手にされていない、そんな様子だったんです。けれども、主イエスの下では、女性の弟子たちも男性の弟子たちと同じように、主の御言葉と御業に癒され、感謝して仕えていくという様子が見られたのでした。そして、その点が実は、この時シエスに従っていた弟子たちの群れの際立った特徴だったんです。神様の御国の訪れを告げ知らせ、その福音を伝えて歩いておられる シエスに従う群れというのは男性も女性もそこに招かれていた、そしてみんなで仕えながら歩んでいた、そういう様子だったということがここに1節から3節のところに述べられています。そしてそういうこの弟子集団の営みの中心にあって、またこういう群れ全体を成り立たせていたものは何だったかと言いますと、それは主イエスがお語りになる御言葉でした。で、今日でも教会の中で、実際に語っているのは牧師かもしれませんが、しかし牧師の背後に主イエスキリストが立っておられ、そして主が語ってくださるその御言葉によって教会は福音に預かるということが許されています。教会の福音というのは、人間が自分たちの都合によって自分たち向きのあれやこれやの話をするというのではありません。私たちがどうして毎週礼拝に集うことを大切にするのか、それはこの場所で主イエスがお語りになる御言葉に触れて生きていくことができるからです。そしてこういう主の言葉に触れて生きるという経験は教会の外では決してできないことです。12人という弟子に代表されている男性の弟子たちも、また女性の弟子たちも、自分たちに語りかけられている御言葉を、主イエスを通して語られている神様の御言葉だと受け止める。で、そのところで人間が福音に預かるということが起こります。そしてそういう神様の御言葉が私たちに語られる、そのことを信じて生きるというところで、キリスト者たちは力を与えられてそれぞれの生活を生きていくのですが、こういうことが起こるというのは決してこれ当然のこと、当たり前のことというのではないんです。シエスもまた神様の御国の福音を述べ伝えて歩んでおられた生活の中で、ご自身が多くの人たちに神様のことを伝えられたときに、それを聞いた人たちがシエスの言葉をいろいろに受け取ったという経験をなさったのでした。そしてシエスが願った通りに、そこで語られた言葉が、これは神様の言葉が今自分に語りかけられているのだと、そう受け止めることができたというのは極めて稀であるということを骨身に感じておられました。骨身に染みて感じておられました。で、それが次に語られている種まきの例え話に表されているのです。4節をお聞きいたします。大勢の群衆が集まり、方々の町から人々がそばに来たので、イエスは例えを用いてお話になった。種をまく人が種まきに出て行った。種をまく人が種まきに出て行ったと主イエスはそう語り始められます。で、この種をまく人というのは主イエスご自身のことであり、そしてまた主によって使わされ福音を告げ知らせる宣教の技に使える使え人たちの姿でもあります。主イエスご自身もまた主に使わされる人たちも御言葉の種を携えていってそれをまくのですけれども、しかしそのまかれている種すべてが良い土地に落ちて豊かに実を結ぶようなことはありえないのだ。主イエスはこの例え話の中でそのことを伝えておられるんです。 種はいろいろな扱いを受けることになる。固く踏み固められた道の上に落ちて踏みつけられたり、空の鳥に食べられてしまったり、あるいはせっかく芽生えても根を張ることができずに枯れてしまったり、茨の藪の中に落ちて他の茨に覆いかぶされて窒息してしまったりする。そういう種があるのだ。いろいろな種がここに登場します。で、この種の、例え話の細かな説明というのは、この先にまたもう一度種の例えの説明というところがありますので、そこを聞くときに改めて考えることにしまして、今日はあまりこの例え話自体には深く踏み込みませんが、しかしイエスがこの実を結ぶことができなかったさまざまな種の話を通して何をおっしゃろうとしているのかというと、それは神様の御国の訪れを伝えようとして、シエスご自身がお語りになった言葉がなかなか聞く人たちに願ったようには受け止めてもらえなかったという経験をここでおっしゃっておられるのではないでしょうか。で、この例えは決して思い違いしてはならないと思うのですが、シエスはこういう例え話をすることを通して理解の遅い人たちを非難しておられるのではありません。シエスがおっしゃった言葉、まかれた種がすべて良い地に落ちなかったと言って、シエスの言葉を受け取り損ねた人たちを責めているというのではありません。そうではなくて、シエスご自身でさえも神様の御国の訪れを人々に語って聞かせたときに、なかなかその言葉を理解してもらえなかった。救い主が今自分の前にいて、神様がこのシエスを通して私に語りかけてくださっているのだということを理解してもらえることが少なくて、本当にわずかな種しかいい土地に落ちなかったという、これは事実を伝えているんです。で、どうしてシエスがじゃあこういう話をなさったのかというと、これは12人の男性の弟子たちも、また多くの婦人の弟子たちも神様の国の福音を述べ伝えるシエスの旅に同行して、そしてシエスがそれを伝えようとする中で、男の弟子も女の弟子も人々に御国の訪れを伝える役目を負うようにされている人たちだからです。シエスに伴っていただいて地上の生活を歩むキリスト者たち、その一人一人は男性であれ女性であれ、その人生をキリスト者と生きていくことを通して、この世の他の人たちに対しては神様の御国が今ここに訪れてきているのだということを伝えるような役目を負って生活をしていくことになるんです。これは私たちも例外ではありません。例えば考えてみたいんです。ここにいる私たちの中に、幸いなことに信仰を共にする人生の伴侶が与えられている、そして信仰の過程を形作ることが許されている、そういう方がいらっしゃるかもしれません。で、そういう方は自分たちと共に生きる隣人、あるいは父や母や子どもたちといった家族の人たちに信仰を手渡したいと願うことがあるだろうと思います。あるいは信仰の家庭の中にいないとしても、家族の中で自分一人だけがキリスト者だと、そういう方もいらっしゃると思いますが、そういう人の場合でも自分の伴侶であったり近しい人、あるいは自分の親子供たち、人生を生きる上で本当に 周りの人たちがいろんなことに悩んだり苦しむという様子を見るにつけ、生きていく上で本当の拠り所を与えてくれるもの、そして一人一人の人生の下支えをしてくれ、裏打ちとなってくださる方がいらっしゃるんだということをぜひ伝えたい、そう願うということがあるんじゃないでしょうか。あるいはこれは独身の方だって同じだろうと思います。ここにいる私たちはです、おそらく自分のことを本当に支え導いてくださる、そういう神様の憐れみや慈しみ、温かな導きがあるのだということをぜひ近い方に知っていただきたいと思いながら生きるのではないかと思うんです。けれどもです、そういう神様が本当におられるのだ、そしてこの神様を信じて生活することが本当に幸いなことなのだとぜひ伝えたいと願っても、私たちが神様のことを伝えようとして語る言葉というのはなかなか思うように伝わっていかないという経験をする場合があるんじゃないでしょうか。主イエスはご自身と共に歩む男女の弟子たちがそういうもどかしい経験をすることがあるのだということをご存知で、そして決してすべての御言葉の種が良い土地に落ちるとは限らないのだ、むしろ割合から言ったら願ったように好ましく芽吹いて育って実をつけるそういう種よりはそういうことができずに終わってしまう多くの種があるのだということをこの例え話を通して弟子たちに教えておられるんです。で、それはどうしてかというと、ちょっと語ってうまくいかないからといって弟子たちが自分自身を責めたり失望したり落胆したりすることがないようになるためです。私たち人間というのはもともと神様の方を向いていない、そんなところがあります。多くの人間というのは自分の思いが実現すればそれがいいと思って生きてるんです。自分自身が神であるかのように思って自分の願いが実現することが最上の人生だと思っている人がほとんどです。で、そういう人たちに神様の国が今やってきているのだ、神様があなたと共にいてくださるのだと、そう伝えることというのはこれはうまくいかないことの方が多いんです。けれどもそのうまくいかないということで弟子たちが落胆することがないように、主イエスはここで実は最後の種の例え話を語っておられるんです。主イエスご自身は何十回何百回とうまくいかないということを繰り返すとしても、最後にはこの御言葉の種が目指す相手の心の深いところに落ちる、で、その時にはその御言葉の種が芽吹いてどんなに大きな木となり豊かな実をつけるかということをこの例え話の最後におっしゃる。そして弟子たちが力を落とさず神様の支配や神様の支えがあること、神様の憐れみと慈しみが私たちの上に注がれることを語り続けていいのだということをおっしゃるんです。それが8節の言葉です。また他の種は良い土地に落ち生え出て100倍の実を結んだ。イエスはこのように話して、聞く耳のある者は聞きなさいと大声で言われた。たとえ何度うまくいかない、うまくいかなかったということを重ねるとしてもです、もし一粒でも御言葉の種が人の心に届いて実を結ぶならば、 それは100倍にも実を結ぶのだと主イエスはおっしゃいます。もちろんこの100というのはこれ数字的に100倍ですということを言っているのではなくて、本当に豊かな実りとなってその人を養い、そしてその人を内から支えるようになるのだということを言い表しています。で、実際そういうふうに主イエスの御言葉が心の中に落ちて芽吹き実り、そして自分を支えてくれているからこそ弟子たちは今ここでシエスに付き従って一緒に旅を続けているんです。2節のところにはシエスに従った婦人の弟子たちがシエスによって悪霊を追い出していただいた、癒していただいた人たちだったと言われています。で、これはこの人たちがもともと特に罪深いものだったと言って貶める目的で語られているのではありません。シエスの御言葉によって罪を許された新しい清らかな生活を生きていい、そう知らされて本当にそのことに感謝し喜んで従っていたということがこういう言い方で表されています。そしてその点というのは、私たち自身が自分を振り返って考えるならば、やはりその通りだと言わざるを得ないんじゃないでしょうか。私たちが今キリスト者とされている、そして毎週礼拝に集うようにされている、これは一体どうしてだろうかと振り返って考えるときにです。私たちが初めて教会に行ったとき、あるいは誰かから主イエスキリストのことを聞かされたとき、すぐにその主イエスが救い主だと理解できて、もうその初めの日から私はイエスも信じますと言って私たちは歩んだでしょうか。おそらく違うだろうと思うんです。ある人は道のような心を持って跳ねつけたかもしれませんし、別の人は石のような心を持って、聞き流したかもしれません。また別の人は茨のような心を持って他のことに散々誘惑をされたかもしれません。私たちがみんな良い地面の心を最初から持っていたから教会につながっているのではないんです。むしろこの4つの地面の様子というのは誰がどの地面なんて言えないようなところがあります。私たちの中にはみんなそれぞれです。固くななところもあれば素直なところもあるんです。イエス様が救い主として十字架にかかってくださっているのだということを聞かされて、そのこと本当だと思う時もあるし、また、そういうことがあるだろうかと疑ってしまう時もある。それが私たち自身の実際の姿だろうと思います。けれどもやっぱり神様の御言葉には力があって、そして命を私たちに与えるんです。私たちはそういう神様の温かな慈しみの力に支えられるということを経験したからこそ、御言葉に心を寄せてそれを何度でも聞きたいと思って繰り返し繰り返し教会の礼拝に足を運んでいるのではないでしょうか。私たちがこの礼拝の中で聖書の御言葉を聞いて、その種を自分の中に受け止めて、そしてこの種が育つといいなと期待しながら、私たちは毎週の礼拝に集っているのではないでしょうか。私たちはそんなふうに毎週教会の礼拝の中で主イエスによる御言葉の種まきを受け、そして本当に私たちを温かく励まし支えてくださる、そういう主の体となって生きるように招かれているということを覚えたいと思います。主イエスが今日の最後のところで聞く耳のある人は聞きなさい、そう繰り返し呼びかけてくださっている御言葉を聞き取って生きる幸いなものとされたいと思います。そして御言葉の種に養われ、その豊かな実りに支えられ、 私たちは与えられているこの地上の生活を終わりまでそれぞれに精一杯に生きるものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、男性の弟子も女性の弟子も教会の群れ全体が主イエスの御言葉に養われ、また主に実際に伴われ歩んでいた様子を聖書から聞かされています。私たちもまたまさに2000年前の主の周りに歩んでいた弟子の群れと同じように、この教会の生活を通してあなたの御言葉に触れ、そして御言葉に慰められ力を与えられ勇気づけられて、それぞれに与えられている生活へと向かっていくことができる幸いを感謝いたします。どうか私たちがこの地上の生活の中でさまざまな誘惑やまた戦いに直面する日に、主が確かに私たちのためにすでに十字架にかかっていてくださり、そして罪が許されあなたの憐れみの中に生きるように私たちが置かれていることを覚えることが許されますように、あなたの憐れみと慈しみのもとにあるものとして私たちがそれぞれに与えられている生活を歩んでいくことができますように、どうぞ聖霊によってあなたが私たちを導き整え、絶えず御言葉を聞く生活へと招いてくださいますようにお願いいたします。今激しい戦いの中にある方々、困難な状況のもとに置かれている方々を思います。どうぞそのお一人一人があなたの許し憐れみのもとに置かれ、あなたがそれでも生きていいのだと呼びかけてくださっているその御声を聞き取って、慰められ勇気を与えられて今日の生活へと向かっていくことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。